マイクテスト。マイクテスト。マイクテスト。マイクテスト。
本日は賛美歌21を使用します。礼拝備えの賛美歌472番を歌いましょう。 ただいまより受難節第三手術の礼拝を始めます。主を尋ね求めよう、見出しうるときに、呼び求めよう、近くにいますうちに。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。詩編26番を歌います。差し支えない方は、どうぞお立ちください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいます我々の父よ、迷惑は皆をおらめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の手になるごとくうちにもなさせたまえ、我らの日常の糧を昨日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と支えとは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。賛美歌21の場合は 93-4a です。それでは、我は地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊による礼拝であり、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人の血を蘇り、天に昇り、全能の父なる神を身に生かした前に、かしこより二人で生ける者と死ぬ者とを裁き、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の祈り、罪の許し、体の揺れなり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌425番を歌います。 ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と慈しみに富みたもう御在天の父なる神様、今朝はことのほか厳しい寒さですが、健康を与えられ、兄弟姉妹方と共に高野原教会に集い、賛美と祈りの礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。一巡りの歩みの中でたくさんのお恵みをいただきましたが、私たちが一巡りのうちに出会った隣人は誰だったでしょうか。共に歩もうとしたでしょうか。どうぞ知る知らずにかかわらず犯しました数々の罪をお許しください。主なる神様、御子イエス様が十字架に歩まれる苦しみの受難を覚える日々となっています。私たちのために死をもってあがなってくださった尊い神様の愛に感謝するのみです。十字架の死をもって導かれる真理が全世界に述べ伝えられますように、また世界が平和でありますように、世界の人々が人間として豊かに生かされますように、切にお祈りいたします。主なる神様、年度末を迎えまして慌ただしくなってまいりました。高野原教会に連なる私たち一人一人の信仰の歩みがこの一年を通して鑑みるシーズンでもあります。この世の務めに追われることの多い中で、主の御声に心静め豊かに一年の歩みを問われたいと願います。どうぞお導きください。寒さゆえに健康を害しておられる方、ご高齢の方をどうぞ主の御手をもって慰めお導きくださいますように、また悩みのうちにおられる方々の上にも主の温かい眼差しが届きますようお祈りします。聖歌隊のご奉仕をしてくださっている方々の上に、私たちを和まし心豊かにしてくださってます。どうぞますます高らかに賛美の歌声が響きますようお祈りします。新たに始まりますひまわりグループの備えの上に、小さな子どもたちの魂がお母さんと共に豊かに育まれますように、それを指導してくださる先生方の上にも主の祝福が豊かにありますようお祈りします。言い尽くしませぬ感謝と願いを礼拝に集われましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。賛美歌487番を歌います。どうぞお立ちください。 ぞお座りください。聖書朗読をしていただきます。聖書はヨハネによる福音書15章1節から10節までです。そして遠藤裕二牧師よりお説教をしていただきます。題は私につながっていなさいです。
私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていない、いなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火の中に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。
先週は子供たちと一緒に礼拝を守り、そしてそこで、パラクレトスという言葉、弁護者、聖霊をのその働きを守ってくれる、私たちがその何があっても守ってくださる、その弁護者として描いている、そのことを子供たちにも分かったかどうか分かりませんけれども、そのことを先週話しました。そして先週は少し時間の関係で取り上げなかったんですけども、最後にさあ立て、ここから出かけようという言葉で終わっています。朝の聖書研究でも話をしているんですが、聖書の言葉、その中には前後のつながり、そして時代の状況を知らないとですね、なぜさてここさあ立てここから出かけようとイエス様が声をかけているのに、急に、誠のブドウの木の話に移ってしまうんだろうか、そのことがよくわからないというふうに、質問が、あります。で、こういった時に私たちは、聖書を自分で、読んで、そして自分が、とても気持ちを込め心を込め読むんですけれども、時に、学者の、力、それから今までの蓄積を、借りて、考える。そこから、どうも15章、今日のところから17章までは、回想のシーン、もしくは、何らかの資料があったものを、作者がここに挿入したのではなかろうか。ですから、興味のある方はこの後18章のところをすぐに開けていただくと、ちょうどさあ立てここから出かけよう、でこう話を終えると、イエスは弟子たちと一緒にケドロの谷に向かった。ちょうど話がつながるところなんですが、今日の15章から少し、その、なんていうか、話の筋とは少しこう、違うような形で、しかし、イエスが語ったであろう大事なこととして、私たちにこれだけは、その十字架の出来事を語る前にですね、これだけは伝えておかなくてはいけないという大切な言葉が、いくつも15章のところから出てくる。そういう形になっています。そして今日の聖書の箇所のところで、最も大切なこと。それは、繋がっている。ブドウの、 木である主イエスキリストと私たちがつながっているということを大事にしています。その聖書を見ていく前に、旧約聖書の中でこのブドウの木もしくはブドウというのがどんな風に取り上げられたのかを少し紹介させていただいて、それからもう一度聖書に戻ってみたいと思います。今日はスライドを用意しましたので前をご覧ください。で、これ有名な絵なんですけれども、ブドウがですね、人の体と同じぐらいの大きなブドウがあってですね、子供たちが前にですね、先生本当にこんな大きなブドウあんのっていうふうに聞かれてですね、いやそんなはずないよなと思いながら、うん、聖書にそんな書いてあるかなとか言って、言っていや多分ないと思うけどなっていうことでですね、いろいろその時に調べた時には分からなかったんですが、今回もう一度ブドウのことを調べ直してみると、民数記というところ、これは、モーセ、そして、モーセの民がですね、約束の土地に着こうとする。その時に、いわゆるスパイ、石膏をですね、約束の地というのはどういう、ところになっているのか、それを調べてこいということで、石膏たちを送る、スパイを送ってくるとですね、そうするとそこで、彼ら、この二人の、男たち、12人が行ったんですけれども、その人たちが、まず、したのはこのエシュコル。エシュコルというのはこれはブドウの一房という意味を表していますけれども、エシュコルの谷に着くと彼らは一房のブドウのついた枝を切り取り棒に下げ二人で担いだ。この一文が、この絵を表しています。たった一房のブドウは普通私たち片手で手のひらに乗るぐらい、もしくは大きくてそれを少しこう手のひらから少し溢れるかなというぐらいだと思いますが、この記事の中にはですね、一房のブドウがついた枝を切り取るとですね、二人で担がないと持てないぐらいの大きさであったという記述。それに沿って、この絵が描かれています。そして民数記はそれに続いて、またザクロやイチジクも取った。少し飛ばしますけれども、そこは乳と蜜の流れるところでした。これがそこの果物です。石膏たちがですね、ここで、約束の地、モーセが神様から乳と蜜の流れるところと約束された、その土地に行って、まず見つけた、もう驚いた、と思いますけれども、大きな、ブドウの、木、そしてそこから一房を担いできたら、これほど大きなものであった。さらにザクロやイチジク、そういったものも取ってきてモーセに、これこそがそうです、神様が約束された乳と蜜の流れるまさに約束の土地でしたということを表現している。で、聖書を冷静に読んでみると、その後にこの12人のうちの10人はですね、ところがということで、その後に実はその地には巨人がいるから、ネフェリムというですね、怪物、巨人の名前なんですけども、巨人の子孫がいるからやめておきましょうと、すなわち、その10人のうちの10人はこれほど大きなブドウが流れているところには実は人間たちも大きすぎる、ですから、神様の約束の土地ということが分かっていたとしても、でも巨人がいるから、自分たちより強い民がいるからやめておきましょうというのがこの民数記の後の下りです。ですからそこから伺い知れることは、どうもかなり大きく誇張して表現した。12人の石膏たちのうちの10人はこれほどの実りがある、同時に巨人がいると、誇張した表現を用いて、それだけ神の約束の土地が素晴らしいということをどうやら表現したそうです。そして、ブドウのみならず、ザクロ、イチジク、それからここには出てきませんけれども、ナツメヤシ、これらはすべて一つの枝とかですね、そこにたくさんの実とか種が実る果物であります。ですから、 たった一つの枝、一つのつながりの中でたくさんの、実りがある、豊穣の印、神様の約束の印である。これをまずその筆頭であるブドウが表しています。そしてそのことから旧約聖書の中にはイスラエルの国全体を象徴するときにもこのブドウを使います。神が救いを約束されたその民が住むところ、ブドウがたわわに実る、ブドウが豊かに実るという表現がなされています。同時に旧約聖書の中には酸っぱいブドウ、実が実らないブドウ、悪いブドウという表現で、神に従わない、神から離れる、もしくは神の民を攻撃する人たちを、悪いブドウということで表現しているところも出てきます。ですから旧約聖書の中には、神の救いが約束されている、実りがあるというのは神の救いが約束されている、そして実らない、もしくは、そのブドウの、質があまりにも悪いということは、神の、恵みがそこには届いていないということを、表しています。少し今日の本文からは少し離れるかもしれませんが、ブドウのその実りを代表するブドウ酒についても、旧約聖書の中では、いい意味、それから、少し警告のような形で用いられているところがあります。で、前に引用していませんけれども、コヘレトの言葉の9章の7節、そこにはこのような言葉があります。さあ喜んであなたのパンを食べ、気持ちよくあなたの酒を飲むがよいと。コヘレトの言葉というのは、人生の、空虚さ、虚しさを歌っている中で、しかし私たちにできることはパンを食べ、そして気持ちよくお酒を飲む。飲みすぎの人がですね、聖書を開けてですね、ほら見てみと、こう、酒飲んでいいって書いてあるやないか、そういうふうに用いる人もいますけど、そこまでは言ってはないと思います。しかし、そのお酒によってですね、ブドウ酒ということによって喜び、神様が虚しい、しんどい世界、生きるのは大変だけれども、しかしその中にちゃんと喜びを神様は用意してくださっていますよ、ということを、ブドウ酒、もしくはそのことを気持ちよく飲む、その表現で表しています。同時に旧約聖書はバランスがよく取れているなと思うのは、飲みすぎることを警告しているところも出てきます。それは創世記の9章で有名なノアです。ノアの箱舟で救われて、神の人であると、神がこの人として選んだノアですが、しかしそのノアも飲みすぎて裸で寝てしまう、それを見た息子の一人を呪ってしまうというところが創世記に出てきます。飲みすぎたノアが悪いんじゃないかというふうに思ってしまいますけれども、しかしその中で書かれているのは、酒に飲んで、そしてそこで、失敗をしてしまう人間の姿を警告しているところが出てきました。少し外れましたけれども、要は旧約聖書の中にはこのブドウ、このブドウの実りを用いて神様が共にいてくださる、神様が祝福を与えてくださっているということ、そしてその代表がイスラエル、私たちの民が住むイスラエルであるということを示しています。そのことを少し頭に入れて、もう一度ヨハネによる福音書の聖書のところを、いくつか、見ておきたいと思います。スライド次に、はい。で、そのヨハネの中には、今紹介した旧約聖書に共通する部分が、出てきます。一つは、二節のところに書かれている、言葉、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる、しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。 実を結ばない間は皆父が取り除くという記述。そして6節のところ、私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ 火に投げ入れられて焼かれてしまうと、とてもまあ怖い、表現、神様につながっていなければ、取り除かれる、もしくは、その火に、まあ、くべられてしまうというような、まあ、ある意味裁きの、表現であります。これが、まあ、旧約的というか、その旧約聖書に書かれたブドウ、そこに特徴的に書かれている豊かな実りと、それから実らないという、こと、まあ、そのことをヨハネは、挙げています。ところがヨハネはただ旧約のことを繰り返して紹介しているだけではありません。独自の、新約、そしてイエスの考え方、言葉を、当てはめています。3節のところにその記述が出てきます。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。旧約聖書の中にレビ記という、書物があります。そこには延々とどういうふうにすれば清められるか、またどういうことが汚れているか、いかにすれば私たちはその汚れから清められるかということの、まあ、祭司の、まあ、マニュアルのような形で書かれています。そしてその、汚れを清めるのはいろんな、まあ、プロセスがあって結構大変なわけですけれども、しかしヨハネはですね、イエスの言葉によって私たちがつながっているかつながっていないかとか、信じたから信じていないから清められるということは書かれていません。イエスがその言葉自身で私たちをすでに清くなっている、すでに清められているということ、ブドウの木の話をしたイエスは、当然この聞いている人たちの多くは旧約のレビ記を知っている、そして清めということは決して軽い言葉ではないことを知った上で、私の話した言葉、イエスが話したその言葉によってもうすでにあなた方は清くなっていると、ユダの民が大切にした清め、もうすでにイエスが清めているという、これがヨハネに特徴的な言葉であります。そしてもう一つ、私たちがする、私たちが努力する、そういうことと関わりのない意味合いで、4節にも、神様の側が私たちに働かれるということが4節のところにも書かれています。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。冒頭には今日の説教題にしましたけれども、私につながっていなさい、イエスの方が私たちに呼びかけることは、これも、私たちに強制的にですね、こうつながって、いなければいけないというよりは、むしろ、まあ、招きに近い形、私につながるということを、イエスがですね招いている。さらにイエスが語っている大切なことは、私もあなた方につながっている。もう少し、 訳を仕替えると、私があなたを離れないようにつながり続けていると。神は私たちの小さい手、細い手、頼りない手が、一度でもその神をつかみ損ねるとかですね、その神につながろうとしたけれども、滑って、つながることができなかったとか、その神様につながろうとしたけれども、しかし神様の方が離れてしまった、そういうことを、いちいち、あなたは何月何日神に背いた、そういうことを言おうとしている神をヨハネは言おうとしているのではありません。むしろたとえ私たちが神から離れようとしても、それでもなお捕まえてつながっていてくださる。私があなた方をつなぎ続ける、つなぎ止め続けるという意味合いの言葉で、イエスはここで私たち人間の努力、私たちが信じた信じない、従う従わない、そういうことをはるかに超えた神の力、来週、選びについてありますけれども、神の方が主体的に私たちを捕まえてくださる。私たちがそこから逃れようとするとか、私たちが信じられないとか、そういうものには関係なく、神の側が私たちをしっかりとこう捕まえてくださる。この後、ずっとやっていきます十字架の道のりもそうです。ユダヤ、ペトロやいろんな人たちがイエスを裏切り、また群衆たちがイエスを裏切り、ポンテオピラトの元に連れて行かれ裁判にかかります。しかしその一番大事なところは、主イエス自らがその十字架への道のりを自分の主体的な力によって歩んでいかれた。たとえそこにユダが欠けていようとも、ペトロが欠けていようとも、ポンテオピラトが欠けていようとも、イエスは神様から決められた十字架への道を自ら歩まれるという。ですから私もあなた方につながっているというこの言葉の中には、たとえ私たちが、いえイエス様、私はあなたにお従いする資格がありませんとか、先週罪を犯して私はもうあなたの前に顔を出すことはできませんとか、あなたの道を行くのはあまりにも苦しすぎるので申し訳ないけれども退かせてくださいという、そういった私たちの思いをはるかに超えた強い力を持って、私があなたを掴む、私があなたとつながっているんだ、そしてその言葉、メノーという言葉、つながるとかとどまる、これはただ一回神様が気まぐれで私たちを掴む、そういう意味ではありません。永遠に続く、永遠に存続する、存在し続ける、すなわちイエスが一旦私たちを捕まえた、捕らえる、抱き留めてくださったとすれば、それは私たちの時間をはるかに超えた神の時間の中で、その永遠の神の時間の中で私たちをしっかりと守り導き、そしてブドウがその枝から栄養を受け取るように、主イエス自身が私たちを捉え、そして私たち一人一人にその霊的な精神的な栄養を永続的に与えてくださる。私があなた方につながっている、イエスが主役です。これが今日の聖書の大切なところ。そしてそれに付随するような形で、 7節のところに私たちの祈りの仕方、あなた方が 私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。マタイの7章にも共通した言葉がありますけれども、求めをさらば与えられん。しかしその手前には、私の言葉があなた方のうちにいつもある。祈りの中にイエスの言葉、イエスの思い、イエスが私たちに託した祈りがあるならば、私たちの望むものは何でも叶えられるであろう。私たちが祈るときに、御心にかなう祈り、御名によって、これらは自分勝手な思い、自分勝手な祈りを神様叶えてくださいというのではなくて、私たちの祈り、日々の生活の中で私たちはつまずいたり、神様から離れたり、神様の思いから多分違うだろうなという歩みをなす、そんな私たちの祈りです。しかしそんな私たちの祈りの中にも、あなたが働いて、そしてあなたの御心がその祈りの中にもし込められているなら、その部分をあなたが叶えてください。そしてその祈りの根幹、私の言葉の根幹となっている言葉を9節から10節に繰り返す、13章のところから続いていることですけれども、9節から10節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい、私が父の掟を守りその愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになると。イエスは何度も何度も、父が私を愛された、父からそのいただいた愛を私はあなた方に伝えた、そして同じようにあなた方もまたこの愛を隣の人に分かち合うものになりなさい。ですから祈りの中に、そして私たちの行いの中に、互いに愛し合うという、何度も繰り返されることではあります。しかしその私たちが愛を行うとき、神に祈るときに愛を込め、また自分が愛せるように、また自分の行いや自分の祈りがあなたの愛にかなったものになりますように、そこでイエスはその時に、実はあなた方はすでに神とつながり、そしてたとえあなた方がこれからの歩みで神から離れる、神から逃れる、神の命に背く、たとえそのようなことがあったとしても、もう一度四節の、私もあなた方につながっていると、自分たちの努力でつなぎ止まろうとしてできなかったあなたに対して、イエスは、私があなたとつながっている、だから心配しなくてもいい、だから自分の歩みを信じて、神様の守りのうちにあるように。これがイエスの祈り、そして十字架への道の前に私たちに託した 大切な言葉であると思うのです。お祈りします。神様、あなたは主イエスキリストを使わされ、そして私につながっていなさい。私もあなた方とつながっている。当時のユダの人たちがよく分かったブドウの枝と木と、そしてその実りについて例え話で神様とあなた、そして私たちの関係を示しています。私たちは主イエスキリストを与えられ、またその交わりの中にいられています。しかし時にあなたから離れ、あなたの御心に到底かなわないような毎日を送ることがあります。そんな時に私につながっていなさいというあなたの御声をなかなか素直に受け取ることができません。しかし聖書が語っている主イエスは、私たちの思い、私たちが信じられなかったり、私たちが裏切ったり、私たちが愛せなかったりするその限界をはるかに超えた強い力を持って、あなたが私たちを選び、あなたが私たちを愛し、そしてあなたが私たちとしっかりとつながり守っていてくださる、そのことが描かれています。どうか私たちもその言葉をしっかりと心に受け止め、あなたが私たち一人一人にしっかりとつながっておられ、そして目には見えなかったり日頃感じることができなかったとしても、実はあなたとつながっていることにより尊い命と、そして日々の命をあなたより備えられている、そのことにどうか気づかせてください。あなたが主体的に私たちにつながっていてくださる。だからイエスは私たちに、私につながっていなさいと招いてくださる。どうかそのことをここに留めて、これからの週を歩むことができますように導いてください。この祈り、集まりました一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌419番を歌います。どうぞお立ちください。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
集うことができまして感謝申し上げます。日頃は目の前のことに追われてバタバタと過ごしてしまいますが、どうかあなたに深くつながって少しでも御心に沿うような日々が送れますように、お導きお守りくださいませ。集めましたのはでございますが、どうぞご用のためにお使いくださいますように、この小さな祈り主の御名によってお捧げいたします。
今週、誕生日を迎えられる、宮崎直子さんのために、お祈りしたいと思います。神様、敬愛する姉妹である宮崎直子さんのその尊い命があなたによって与えられた、そのことを覚えて共に祈っております。どうか直子さんのその歩み、特にその信仰の歩みをあなたが守り導いてください。直子さんは婦人会の役員として2年間、本当に様々なところで心を砕き、配慮をなし、また周りの人々のために祈っておられます。どうかあなたがこれからもその尊い働きを支え、恵みと祝福で満たしてください。この祈り、集まりましたお一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。2月25日、宮崎直子さんです。おめでとうございます。はい、以上です。
ご会報告をいたします。本日の集会といたしまして、礼拝後コーヒーアワーが持たれます。どうぞお残りいただきまして、簡単のひとときを持ってください。そして同じくケーキ販売をいたしますので、よろしくお願いいたします。その後、聖歌隊の練習とひまわりグループの準備会が持たれます。 夕方6時からは総年会による夕べの集いが持たれます。奨励は田村さんですので、どうぞ皆さんお残りっていうんですか、これはまた改めてご出席くださりますようにお願いいたします。今週の集会といたしまして、学園前家庭集会が三浦さん宅で26日火曜日10時30分から持たれます。教区教会婦人会連合より信徒講座が同じく26日火曜日午後1時半から東梅田教会で持たれます。使用学園理事長の福井光子先生の講演です。どうぞ覚えてご出席される方はよろしくお願いいたします。聖書講座、ヨハネによる福音書18章15節から18節を27日水曜日午前10時30分から持たれます。同じく晩祷会がもう一度学びたい聖書のお勉強会で27日水曜日午後7時から持たれます。街道のお掃除の担当の方、婦人会の方、鈴木さん、前川さん、松下さん、よろしくお願いいたします。次週の礼拝は遠藤先生の面会日の日は27日です。水曜日の午後からになってます。どうぞ先生にご相談されたいと思っておられる方、ご遠慮なく先生の方にご連絡ください。次週の手術は受難節第4手術です。遠藤先生のお説教で神の選び愛の実践です。そして礼拝後の集会といたしまして、聖歌隊の練習と3月定例役員会が1時から持たれます。集会の集会行事の予定としましては、奈良県伝道会婦人部世界祈祷日の礼拝がこの高野原教会で3月7日金曜日午前10時30分から持たれます。どうぞ皆さん婦人会の方っては限らずに、一人でも多くこの教会ですので、共に礼拝の礼拝に出席していただきたいと思います。よろしくお願いします。そして、総会資料の製本を3月8日土曜日に午後3時から行いますので、どうぞご奉仕してくださる方は一人でも多くの方でお願いして早く終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。同じく3月8日に中高生会がございます。午後3時からです。教会総会が3月16日礼拝後に持たれます。どうぞ覚えてご出席ください。そして次のページに行きまして、イースターの聖餐礼拝が3月23日になっております。どうぞ覚えてください。そして教会全体バザーについて先生からお伺いします。
内容はそこに書いてある、通りですが、本当にたくさんの方々が、検品、それから、根付け、ケーキを焼いてくださったりですね、本当に当日の、売り場、本当に感謝でありました。で、ひまわりの、親御さんたちもですね、比較的たくさん来られてですね、まあ、普段この街道でだいたい10人から20人ぐらいでやってるんですけれども、こんなにたくさん人が集まっているということで驚いておられたり、また子供たちがお餅つきを、手伝したりですね、やっぱり自分のついたお餅は美味しいなって言って食べていたり、またそういう形で教会とひまわり、それから、たまたま訪れてくださった地域の、方々との、まあ、とても良い交流の、時となったと思います。本当に、ご奉仕を、感謝、本当にありがとうございました。以上です。
お立ちいただきまして、奨励グリーティングをお願いします。前後左右の方とどうぞご挨拶ください。 ません。そしたら歌っていただきまして、唱詠29番を歌いました。後祝祷構想を持って礼拝を終わります。
天の御民も地にあるものも父子聖霊なる神をたたえよ。とこしえまでも。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日と言いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 今日は愛か愛愛はおい
Thank you. Thank you. タロー G のところでもクレッシェンドって書いてあるのだんだん聞いてだってそこフォルテまで上がらないといけないのでややこしいですから結構忠実にカメラしてあげてください他にも音がそう
Thank you.
その辺から全パート大きくなってください。で、